それでは皆さん、一言祈って始めます。天の父様、これからの LT を本当に感謝します。この LT の時間が少ないので、少し長引いていましたが、今日と来週で、この霊的な権威の勉強が終わることも本当に感謝します。どうか、私たちも少しずつ学んでいることが本当によく覚えて、そして、この、あなたと、あなたによって、この、委任されているその権威の人たちに、心より喜んで従う心、また、導いている側はいつも支配したり、自分の権威を振る舞うではなく、本当にしもべとなって、一人一人に使いながら相手を生かして、自分よりも周りの人たちがさらに用いられるようにという心をいつも持ち続けられるようにどうか私たちを助けてください。お願いします。この勉強をどうか知識だけじゃなくて本当に心に落ちるように用いてください。お願いします。感謝します。イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
先週は勉強会、休暇の後半ですね、高橋さんが指導したんですけど、終わったら、高橋さんですね、高橋さんじゃなくて、そうですね、高橋さんが、すごい恵まれました、と大きく言って、
ありがとうございました。
本当に良かったと思ったんですけど、皆さん、今日は、この、委任された金の原則、だから今日はこの11の原則があって、ほとんど多分今日それから一緒に見ると思いますけども、この委任された権威ということは皆さん分かるように、すべての権威はイエス様にあるんですね。皆さんイエス様が復活されて、現在の時に、この、大選挙命令の時に、皆さん覚えていますか、うん、言葉天にある、地にある一切の権威が、私に与えられた。だから、天にある、だから、霊の世界においても、地上の世界においても、目に見えない世界においても、目に見えない世界においても、一切の権威がイエス様にある。すごいですね。一切の権威。だから、私たちがイエス様に導かれて、イエス様に、使わされて働くと、やっぱり私たちも、その権威が、委任されるんです。だからこそこの今までの勉強も本当に日々イエス様によって導かれる大切さがすごく強調されているんですね。なぜかというと私がこのイエス様のことを代表しているからクリストの体ですからね。私たちはクリストの体ですから。だからクリストのことを代表しているから、だから本当に恐ろしいくらいの責任ですね。だから間違っただから今もう一番最初これから見るのは、神をその聖別するべきと書いてあるんですけども、モーセがやっぱりその岩を、語るべきと言われたのに、打ってしまった。だから神様が怒っていなかったのに、モーセが怒ってたんですね。だから神様が持ってないことをモーセが表した。だから間違った。ことを代表したんですね。まあ、イライラ立ちとか、イライラして、そして結局神様の命令がはっきり、岩に向かって語りなさいと言われたのに、そうしなかったんですね。だから彼が神様のことを間違った表現したんです。今ここに書いてある言葉、ちょっと皆さん見てください。しかし、民数記の20の12節ですね。しかし、主はモーセとアロンに言いました。あなた方は私を信ぜず、それも白いね。怒ったことで、アロンも、モーセが撃ってしまったんだけど、やっぱり、行動だけじゃなくて態度の問題ね。アロンが結局何もしなかったんだけど、モーセが岩を撃った。やっぱり二人ともの態度が間違ったから、だから二人とも約束の地位に入ることできなかったんですね。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえ、あなた方、アロンとモーセも二人とも、この集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。と言ったんですね。まあ本当に っぱり大事な、間違っ、神様のことを間違って代表したから、間違った態度を表したんですね。神、そして神様の明確な命令に従わなかった。この、2番目の直前に書いてある言葉あるんですけれども、2番の、2番目の段落の最後ですね。権威ある者としてモーセは神を正しく表さなかったのです。2番目の、ごめんなさい、もう一つの、これも大事な言葉ですね。ルカの12の48は、すべて多く与えられたものは多く認め、求められ、多く任されたものは多く要求されます。だから、モーセとアロンが神様のリーダーたちとして任命されて、すごくたくさん与えられたので、だから彼らにモーセはやっぱり普通の人よりも厳しい基準で裁かれたんですからね。前、この選手もいたんですけど、モーセとアロンだから救われなかったということじゃないんですね。彼はもちろん救われたんだけども、ただ約束の地に神の民と一緒に入ることできなかった。じゃあ皆さん、今プリントの2番目ですけども、移民された権威は深刻なテーマである。これもモーセとアロンの、話が続くんですけども、皆さんちょっと、スクリーンを見てください。お読みします。民数記の20章の22から26。こうしてイスラエル人の全会主は、カデシュから旅立って、ホル山に着いた。主は、エドムの国の領土にあるホル山で、モーセとアロンに告げて仰せられた。アロンは民に加えられる。しかし彼は、私がイスラエル人に与えた地に入ることはできない。それはメリバの水のことで、あなた方が私の命令に逆らったからである。で、続けて、あなたはアロンとその子、エリアザルを連れてホル山に登れ、アロンにその衣服を脱がせ、これをその子、エリザルに着せよ。アロンは先祖のために加えられ、そこで死ぬ。まあ、ここでプリントにちょっと書いてあるんですけども、ミニストリーは、結局この権威が、ミニストリーが続くまでは、権威も続くんですね。ここでちょっと書いてあるのは、アロンがこの服を脱いだら死んだと書いてあるんですね。だからもう服は、特に大祭司に対しては、服はこの自分の役割をすごく代表してたんですね。特別な洋服があって、特別なターバンがあって、だから、それを脱いだら死んだっていう、まあちょっと、シンプル的なことで、彼がミニストリーが終わったら、彼が権威も終わったんですね。でも結局アロンは、モーセと一緒に、間違った罪を犯したので、だからやっぱり責任の上で、彼も責任を取ることが必要だったんです。まあ、これがちょっと簡単に言いますけど、今度は3番目、皆さん、この同じ64ページの3番目。委任された権威は人間の力であってはならない。ここは、高橋さん、この文章をちょっと読んでくださいますか。大事なことですけど、ちょっと短いからちょっと読みましょう。
はい。あなた自身の力ではなく、主イエスの復活の力によって使えなくてはいけません。教会において、神、及び霊的権威に服従することは絶対的であり、そうでなくては教会ではありません。委任された権威には神を恐れる心が必要です。教会は二つの困難が原因で苦しみます。絶対的な服従の欠如と誤った権威の存在です。
それから導かれている方がこの服従の心をね、本当に喜んで従う心と、導く側が本当にこれが神の権威だから、本当に神様に従って、後でこの皆さんと共に神様に従うんですね。もちろんリーダーたちも神様の権威の下にいますから、だからそれはやっぱり聖書はこの私たちの絶対的な基準ですね。じゃあ4番目は、委任された権威はミニスリー、神の共同体の中における奉仕の働きに基づいておる。 ここは面白いことが書いてあるんですけども、自分のミニストリー以上権威を持っていると、結局そうすると、それが単なる立場上の権威ですね。神様によっては与えられている権威じゃない。だから自分のミニストリーが届くところまでに、その自分が権威があるけども、その自分のミニストリーがないのに、その権威だけだったら、それが、やっぱりその、単なる立場上の権威になるんですね。だから、結局ミニストリーが、だから私も、例えばこの、誰かがね、若者が、あ、私が牧師になりたい。じゃあ、進学校に行ってらっしゃいとか、と言って、その人が何もまだミニストリーがなければ、そうすると、その人が、本当に勃開する賜物とか全部ない、あるかどうかわからないのに、いきなり進学校に送って、そこで牧師にさせてしまって、そして後で、どこで使わせるという牧師になって、でもほとんど経験がない。そして、ミニストリーがまだ表されてないので、それは本当に恐ろしい話ですね。だから結局、経験があって、どんどん、勃開しているということが、賜物がいろんな方法で、表されて、それで私がそのミニストリーを認めて、あ、神様がこの人にその権威を与えていると、私が神の共同体ですね。それを認めて、そしてその人がどんどん、後でね、また進学校に送られてもいいんですけども、例えば、聖司さんのように、自分の教会で若者を担当したり、いろんな、ミニストリーをしてから、本当に誤解する賜物があると分かったので、それで教会がその進学校に送ったんですね。それがその良いプロセスです。じゃあ次、次のページで、次のページの最初の段落で、そこで高橋さんちょっと読んでございますか。65ページです。
はい。人間の前のあなたの権威は、神の御前のあなたのミニストリーと等しくなります。もしあなたの権威がミニストリーを超えてしまったら、それは単に立場上のことです。権威ある誰かが間違っていたなら、神は彼らを裁くでしょう。モーセとアロンは弁解しませんでした。これらの原則が実践されると、教会は神の理想の教会へと成長するでしょう。
ここはちょっと面白いと思ったのは、モーセとアロンは弁解しませんでしたと書いてあるね。だから神様が、二人がこの約束の地に入れない。だから考えるとね、もう本当に自分がモーセだったら、ちょっと不公平じゃないかね。あんなに苦しい。もう40年間あんなにひどい民と戦いながら、もうずっと本当に大変だったね、モーセにとっては。あんなに不満不平ばっかり言った人たちで。で、やっと世代がなくなって、これから入るところだけども、彼が結局入れなかった。だから文句言いたいぐらいね、まあ、こんなに苦労したのに、私が入れないんですかとか、と言いたいんだけども、でもやっぱりモーセが分かったと思いますね。自分が、はっきりした神の命令に逆らって、神の代表をしているのに、結局間違ったことをしてしまった。だから、自分を、弁解しなくてね、素直に認めて、それで、奉仕続けたんですね。それもすごいね。喜んで使い続けたんです。じゃあ今度の5番目ですけども、5番目の原則は、委任された権威を持つ者は、権威の支配下に留まり続けるべきである。これはですね、僕は大好きなところですけども、ダビデの話ですね。私が、皆さんもそうだと思うけど、みんなダビデのこと大好きと思いますね。本当にすごい、私のヒーローの一人ですけども、まず皆さんこの、第一サムエルのところで、もう一回、よく知っている人たちもいるし、あまりまだ読んでない人たちもいるので、第一サムエルの16章の13節からちょっとスクリーンを見てください。ここは、ダビデとサウルがあったんですね。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼ダビデに油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がって、ラマへ帰った。 彼がラーマに住んでたんですね。そして14節、主の霊はサウルを離れ、主からの悪霊が彼を怯えさせた。まあ、皆さん覚えてると思いますけども、サウル王がイザヤルの最初の王だったんですね。まあ、結局40年間王様だったみたい、すごく長い間。でも途中で彼がコンマになって神様に従わなくなって、そして神様がサウル王のことを諦めてダビデを選んだんですね。でちょうどここは、サムエルがダビデの家に行ってね、彼の兄弟たちの間に、一番最初の長男がすごくかっこいい人で大きい。で、ダビデが、サムエルがこれ見たら、あ、確かにこの人が神様を選んだじゃないか。でも、神様がサムエルに、いや、人間が外見るけども、私が心を見る。だからこの人ではない。で、もう次々、兄弟、なんか6、7人ぐらいの兄弟が出されて、でも、最後誰も選ばなかった。そして、サムエルが聞いたら、あ、もう一人がいる。まあ、今、羊たちの世話をしている。そして、走っても、畑から彼を呼んで、そして、ダビデがここで油注がれたんですね。で、その日から、ダビデの上に、神の霊が、当時はね、みんな誰もまだ新しく生まれてなかった。今、新しい契約の後に、もうイエス様を信じたら聖霊がもうすでに入るんですけども、当時は特別な人だけ聖霊が下ったので、だからダビデの上に聖霊が下っても、彼がもう、王様になれるように聖霊がもう下ったんです。逆にサウル王が悪霊が来たんですね。だから誰も悪霊がついてる人に従いたくないと思いますね。だけどもダビデが長年ずっと悪霊を患わされたサウルに従い続けたんです。もうすごいね。本当にすごい模範的な態度ですね。これが一つのケースですけども、これが本当に面白い話で、ちょっと皆さんスクリーンを見てください。3節から第1サムエル24。これがサウルが後でずっとダビデを殺そうとしたんですね。ここで一回サウルがダビデを殺そうとするところですけども、これがサウルですね。彼がサウルですね。サウルが道端の羊の群れの囲い場に来たとき、そこに洞穴があったので、サウルは用意を足すためにその中に入った。その時、ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。まあ、ちょっとその洞窟というようなところでね。ダビデと友達、その部下たちがずっと奥の方に入って、サウルが入って、そしてダビデの部下はダビデに言った。今こそ、主があなたに、この主の言葉ですね。神の言葉を引用したんですね。見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す。彼をあなたの良いと思うようにせよ、と言われた。その時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり取り取った、切り取った。こうして、後ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。これがすごい言葉ですね。彼は部下に言った。私が主に逆らって、主に油を注いだ方、私の君主に対してこのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。まあ、面白いね。もうあんなにひどい王様だったの。ダビデも何にも悪いことしてないのに、サウルがもう何回もダビデを殺そうとしたんだけど、部下たちがやっぱり聖書を引用するんですね。まあ、聖書にもこう書いた、神様もこう言ったんじゃないかとかで、今時その時だから、神様が などの敵をなどの手に渡したんだから、今殺しましょうと言って、でもダビデは絶対手を出さないね。すごい忠実ですね。神の、彼が、ここに書いてあるんですね。彼は主に油注がれた方だから。サウロがいくら今悪くても、でもその立場になったのは神様の選びだったから、彼が自分の手で何もしないと、はっきり決めたんですね。で、続けてもう少し読みます。7節。ダビデはこう言って部下を、解き伏せ。彼らがサウロに襲いかかるのを許さなかった。サウルは、ホラー穴から出て、道を歩いていった。その後、ダビデも、ホラー穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、 おうよーと言った。サウロが後ろを振り向くとダビデは血にひれ伏して礼をした。そしてダビデはサウロに言った。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じるのですか。実は今日、主があのホラー穴で私の手にあなたを私になったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って私の主君に手を出すまい。あの方は主に油注がれた方だからと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。伏せきれ、切り取った部分を彼に見せるんですね。私はあなたの上着の裾を切りましたが、あなたを殺しませんでした。それによって私に悪いことも、背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと、つけ狙っておられます。まあ、他の時も同じようにダビデが、本当にサウロが寝てるままで、ダビデが寝てる姿の上に、そこでサウロを簡単に殺せたんだけども、ダビデは殺さないんですね。だからずっとサウロの権威の下に従い続けた。だからすごい心ですね。まあこの態度が本当に素晴らしい態度だと思いますね。本当にいくら彼、サウロが間違ってても、彼がずっと従い続けたんです。この、皆さんこの3番目、高橋さんこの3番目の段落、5番目の3番目の段落、ダビデが王になるまで、そこからちょっと読みましょう。
はい。ダビデが王になるまでには長い時間が待っていました。まずユダによって認められ、そして10年後にイスラエルのすべての民に受け入れられました。神に油を注がれることと、民に油を注がれ受け入れられることは別物です。ですから、神による選択と教会による選択の両方が必要です。誰も他の人を騙すことはできません。ダビデは権威の原則を維持しなくてはなりませんでした。彼はレカブとバーナをサウルの息子であるイシュボシェテの殺害の罪で処刑しました。自分の権威を確立するために他者の権威を危険にさらしてはいけません。いかなる反逆の存在もあなたの権威を危険にさらすことがあるでしょう。神の御前では、ダビデは自分が権威または重要人物であるとは考えていませんでした。ミカルが自分の夫が踊ると軽蔑しました。ミカルは自分の夫が踊ると軽蔑しました。彼女はダビデが尊敬とその結果として、ね、権威をも失うのではないかと思ったからです。ダビデは神の御前では、自分は何の権威も持たないと分かっていたのです。だからこそ神の御前では子供のように踊ったのです。ダビデは人の前では王座に君臨する王でしたが、契約の箱の前ではただの人でした。
まあ今ちょっとね、今日のメッセージもこの子供のことについてですけども、やっぱりダビデも神様の前で本当に子供のように踊ったのはいいですね。王様があんなに踊るとね、女王が、彼を蔑んでしまったんだけども、もう神様がそうではなかったですね。神様がやっぱり、ダビデの子供の心がすごく好きだったんです。この、ダビデの姿から私たちも本当にたくさん学ぶことがあると思いますね。多分これが聖書の中で一番すごい例だと思います。この、あんなに迫害されても、でもずっと従い続けたんですね。まあちょっと個人的なことになるんですけども、私の父も、ダビデほどじゃないんだけど、でも似てる経験があったんですけどね、両親がものすごくその伝統的な、グループ教会の教団に属していて、アナバプテストのグループで、まあヨーロッパから来てですね、まあ全部みんな、ドイツとかスイスとか、あとで東ヨーロッパのいろんな国からアメリカに移民して、そこで、教会が行い続けたんですけども、でも父が救われた時からすごくその宣教のパッションが与えられて、だけども教会がそういうビジョンがなかった。でも、神様からのビジョンだと彼がすごく分かったので、やっとリーダーたちが、なんとなくじゃあ使わしましょうとか、もう本当に皆さんがそういうビジョンが なかったんだけども、でもやっと彼の両親も教会もみんな賛成して、まあ、ブラジルに使いましたね。前にも皆さんいたと思いますけど、最初はインド、次はパキスタン、アフリカも考えたみたいけども、まあ、結局道が開かれたのはブラジルだからブラジルに行ったんですね。そして日本だったらよかったですけど、いやでもそれはもちろんブラジルは神様の御心だったから。でも面白いことはこのブラジルに使わされてもいろんなトラブルがあったんですね。このすごい保守的な伝統的な教団だからあまり聖霊の働きも認めないし、例えば最初の人たちが救われて、じゃあバプテスマの時に父が洗礼させることできなかった、授けることできなかったんですね。サンパウロに住んでた、私たちがもう車で8時間離れたところですけども、サンパウロに住んでた直接ヨーロッパからブラジルに移民した同じような団体の人たちがそこから毎回バプテスマの時に来て洗礼授けたんですね。いろんなめんどくさいことがあった。本当にめんどくさいことがいっぱいあって、あとで途中でやっぱり父が聖書から分かったことが、その、教団がすごく反対して、まあ、今は大体教団がみんな同じように考えるようになったんだけど、当時は、本当にみんながすごい違うで、だけど父がいつも服従したんですね。いつもそのみんなたちに従って、でもやっぱり、でされたことも神様の憐れみでやることが続けることもできたんです。でもなんか服従する心が、本当に従う心が、私、子供たちがすごく、子供の時からすごく学んだんですね。だから、ある時期は父がこの教団の雑誌にも記事を出してはいけないという、いろんなそういう間違ったことで責められたんだけど、でもすごいいろんなことあったんですね。まあ、実はその問題はちょっと説明すると、誰かがクリスチャンになって、もしその人がクリスチャンになってから性的な罪を犯す、例えばそのカインとか、そういう重い性的な罪を犯すなら、その人がもうあの後には一切、一生涯、主の晩餐に預かることができなくなるんですね。その団体の伝統だから。だからいくら悔い改めても、でも、その時からずっとこの、ディスプレンの状態で、ずっとそういう懲らしめられている状態になる。死ぬまで。まあ、それがもちろん聖書的じゃないと私たちが分かったので、だから、あとでほとんどね、もう世界中の教会は 99% くらいはその考えもないですね。でも、結局、そのことで、やっぱり、ブラジルで、まあもちろんちょっとずつその、リーダーたちがだんだん認めるようになって、今私たちが付き合っているその同じ団体のリーダーたちがほとんどだんだん認めるようになって分かってきたんですけども。でもそのことで父もやっぱりすごく悪口されて、いろんなことあったんだけど、でも父が結局離れてね、独立して自分の教会、新しい教団をこれから。だから今はブラジルのクリスチャンたちが、私たちはアメリカの教団よりも、もう100倍、100倍以上ね、大きくなっていると思いますけど、100倍じゃないだけど、でも、もう何倍もね、何十倍も大きくなっているんですね。その人数的には。だけども、その、従う権威、神様によって与えられた権威には、その最後まで従うという姿勢が、やっぱり本当にここで私たちがよく学ぶことができると思います。じゃあ皆さん続けて、6ページに、この6番目の権威ですね。原則。この委任された権威の原則です。6番目は、委任された権威を持つ者は自立する必要はない。まあ、これが、ちょっと面白い箇所ですけれども、ダビデが、まあ、ちょっとだけじゃ読みましょう。第2サムエルの、2節だけ読みます。皆さんどうぞスクリーンを見てください。王は、ザドックはこの、ダビデの時の、大祭司だったんですね。王はザドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことがあれば、できれば主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。 もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。すごいね。まあ、これがね、皆さん、本当にダビデの多分最悪の時だった。自分の息子、アブシャロンが、この、謀反ですか、謀反を起こして、代わりに王になったんですね。そしてダビデが自分の命を救うためにも、その、都から逃げて、もう大変な時だった。自分の息子がダビデを一生懸命殺そうとして、まあ、本当に最悪だった。でも、ダビデが、神様に委ねてるんですね。まあ、この権威が神様によって与えられた権威だから、私がその権威を守る必要はない。その意味で、この自立する必要はないというんですね。私が与えられた権威を守る必要はない。それが神様が守ってください。神の御心であれば。その態度がすごく大切ですね。それは6番目の原則ですね。3番目の、7番目の原則、ちょっと見てください。66ページですね、7番。委任された権威を持つ者は、これが挑発って言うんですか？
挑発。
挑発に耐える。まあ、これも面白い話ですね。皆さんちょっとスクリーンを見てください。これが使命というのが、皆さんわかるんですね。ダビデの前はサウル王だった。まあ、サウル王が神様が退いて、そのうちにはサウル王が戦いで殺されたんですね。ピリシ人との戦いでサウル王が殺された。それでダビデが王様になったんです。だからダビデは一切何も彼に反対しなかったんですね。でもダビデが王様になって、でもこの使命はサウル王の親戚だった。だからここでアブシャロンが謀反を起こして、そしてダビデがもう自分の命でこの逃げようとしているときに、エルサレムから逃げようとしているときに、この サウル王の親戚がこれをするんですね。シメイは呪っていた、ダビデに呪っていた。出て行け出て行け血まみれの男、おこしまなもの。まあ、結局ダビデがいっぱい戦争を起こしてとか、いろんな戦争にあってね、いっぱい、血を割った時に多分サウル王に対することに対する、でもサウル、ダビデは何もしなかったんだけども、でもこういうふうにね、責められたんです。で、主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に。主は、これがね、使命がダビデに向かって言ってるんですよ。主はお前の息子アブシャロンの手に王位を渡した。今、お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。すると、
セルヤ。
こういうカタカナが一番難しい。すると、セルヤの子、アブシャイが主に、王に行った。この死に犬が王様の呪って良いものですか。言って、首を跳ねさせてください。まあ、当時だったらもちろん王様が誰でもすぐその人を殺せと言うんですね。本当にもう最高の失礼なことですね。この本当に一人の国民が自分の王様に向かってこういうことがもう信じられないこと。だけども、ダビデはどう言うんですかね。王は言った。スウェルバーの子を言った。これよ。これは私のことで、あなた方には関わりがないことだ。彼が呪うのは、主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼に、お前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た者の子さえ、私の命を狙っている。今、このベニヤミン人としては、なおさらのこと、まあ、サウロがベニヤミン族だったんですからね。まあ、ダビデはユダ族だったから、今このベニヤミン人としては、なおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。まあ、やっぱり試練が神様が許していると、ダビデは分かったんですね。 まあ、だからあんなに呪われても許しなさいって言って何もしないで。まあ皆さん、この渡さしがね、特にセオルリーダーとか、どんなリーダーでも必ず攻撃される時があります、ね。僕、これがもう当たり前のように考えるべきだと思います。ね、渡さしが働いている相手がいる女、渡さしもそうですけど、みんな癒されている最中だし、みんなお互いに欠点があって、誤解されることも、自分も誤解、人々のことを誤解する時もあるし、だから、こんなに罪深い世の中に生きている私たちですから、だから、必ず責められて、誤解されて、必ずいろんな辛い経験があります。でもその時に、やっぱりこの委任された権威を持つ人たちが、やっぱりここに書いてあるように、その耐えることしかないんですね。そして、自分を守ろうとしない。本当に神様に委ねて、まあもちろんね、誤解が解けられる時は誤解です。誤解を解けようとしますけども、でもとにかくリーダーになるときは、英語では、you need to have thick skin と言うんですけども、皮膚が厚くしないといけないという表現があるね。なぜかというと、必ずリーダーが攻撃されるから、だからその時にあまり気にしないで、もちろんね、学ぶことが学んで成長して、でも他には神様に委ねるしかない。だからそれがやっぱり成長するのプロセス。でもダビデのこの使命に対するその態度が当時は考えられないね。もう絶対考えられない態度でした。OK、じゃあもう一つをしてそこで今日は終わりにしますけども、皆さん8番、委任された権威は正しい動機を伴わなくてはならない。まあ、ここで今日はちょうど朝のメッセージにも関わりあるんですけど、皆さんどうぞスクリーンを見てください。さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私の頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたの栄光の座で、まあ、これがね、イエス様が、王様になった時に、一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかし、イエスは彼に言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバペスマを受けることができますか？彼らは、できます！でもその夜は、その後ね、みんな逃げてしまったんだけど、と言った。イエスは言われた。なるほど。あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバテスマを受けはします。で、実際には後で受けたんですね。一番最初に殺された人はこのヤコブでしたんですね。この、ちょうどヨハネとヤコブだったけど、そのヤコブが一番最初に、迫害の上で殺された一人だったんですね。だから彼らが確かにその杯を飲むんですね。苦しみの杯を飲みました。しかし、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。十人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことを腹を立てた。それわかりますね。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方は知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかし、あなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うのは、みんなに仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、みんなのしもべになりなさい。人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。まあ、この箇所でイエス様が子供を呼び寄せなかったんだけどね、違う箇所でイエス様が子供を呼び寄せて、そこで言ったんですね。この世の子供にならないと神の国に入れないと言ったんですね。 まあ、このセクションがすごくうまく書いてあるので、高橋さん、この8のセクション、ちょっと一回ちょっと読んでくださいますか。この、皆さん、66ページの8番ですね。そこでちょっと読みましょう。
はい。ヤコブとヨハネは、権威ある地位を求めました。主イエスは、権威は杯、過去苦み、苦しみを通してもたらされ、それを耐えるには召されなくてはならないと教えました。ただ必要性、過去仕事、ミニストリーなどが出てきたからといって得られるものではありません。神によって召されなければならないのです。多くの者は神のご意志を否定し、神の働きによって霊的に首を絞められてしまいます。神のご意志に従順であると全てが変わります。苦しみのバプテスマは神の命をもたらします。そして苦しみによって罪深い性質がさらに死ぬと、神はその人の中にキリストの新しい命を流すことができるのです。しかしこの大事なプロセスをまだ体験していない人々との関係においては難しい時もあるでしょう。委任された権威が与えられているのは人々を支配するためではなく、謙遜になって仕えるためです。異邦人の魂は高慢です。権威ある地位を求める人々には普通、権威を行使する資格はありません。神は高慢な魂は用いられません。権威ある者たちには自然に神を恐れる心があります。なぜなら、主を表し、主に仕えるというのは、恐れ深いことだからです。
これ面白い表現ですね。この一番最後の段落は、この、異邦人の魂は高慢ですと書いてあるね。まあ、イエス様を知らない人は誰であっても、ユダヤ人でも異邦人でもみんな高慢ですけどね。高慢が心の一番根強い罪ですから。だから皆さん、この、ここに書いてあるように、この、委任された権威は正しい動機を伴わなくてはならない。だから本当に自分が偉くなるためではなく、本当に使えるために、本当に神の御国を広げたい、もっと拡大したいという心で、神と人々を愛しているから行動を起こしている。それは自分が偉くなるために、実際、なくてはいけないということが、ここで本当にはっきり教えられています。OK は今日はここまでにしましょう。皆さん、この、来週、この最後の、レッスンになりますね。これを終わらせて、後でちょっとだけこの原則が終わらせて、後でコンクルージョンがあるんですけども、それで来週、これからの LT の予定も、皆さんに発表する予定です。じゃあこれで最後に一言祈って終わりにしたいと思います。天のお父様、今日の LT の時間を本当に感謝します。私たちがあなたによって委任されているその権威があります。で私たちもあなたの聖霊に従ってそれを生かしていきたいので、どうか助けてください。お願いします。私もダビデのように、いくらそのリーダーがひどい状態にあるとしても、私たちがこの素直に従い続けられるように、どうか助けてください。お願いします。また、いつもあなたの御言葉に立って、その絶対的な基準として、あなたの御言葉からずれることはないように、どうか私たちを助けてください。お願いします。天の父様、今日この最後に弟子たちがこの自分の栄光を求めて自分が偉いものになりたいということだったんですけども、でもイエス様がおっしゃったように、私もこのあなたの、イエス様あなたの杯を飲む必要があります。どうしてもあなたのために用いられると、私がもっと用いられたいので、その古い自分がもっともっと実際的に死んでいってほしいんです。どうか、この苦しみを通して私たちが肉からさらに離れて、そして本当にこの古い自分が十字架に実際につけられているということが、もっともっと体験して、いろんな試練と苦しみを通して、本当に自由になって、復活の命が自由に私たちを通して流れるように助けてください。お願いします。本当に古い自分から解放されて、キリストあなたの復活の命が私たちを通して 本当に多くの人々に流れていて、周りの1億1700万人の日本人に、そのあなたの生ける水を届けることができるように助けてください。お願いします。どうか私たちが古い自分が本当に完全に十字架につけられるように助けてください。あなたの復活の命を流してください。感謝します。イエス様の皆によって祈ります。
アーメン。
アーメン。